瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
さあ、瀬戸町ラジオのお時間です。今回は金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリレポをお送りします。今日は金城学院大学後藤ゼミ磯貝瑞穂さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。磯貝さんはね、先ほど電話でちょっとお話しさせてもらったんですけど、ものすごい受け答えがしっかりしてて
ありがとうございます、はい、
話してても楽しくなるような印象を受けました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私、磯貝瑞穂がお送りいたします。本日も紀藤さんと一緒にお届けします。紀藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は茶のいろはの鎌田圭さんに取材をさせていただきました。茶のいろはさんは日本茶の販売と日本茶を使ったメニューを提供されているカフェで、その他にも日本茶の知識や入れ方を学べるセミナーなども行っています。今回のインタビューでは、お店を始めるきっかけや心がけていること、今後の展望についてお聞きしたことをご紹介します。
はい、お願いします。楽しみです。
はい、鎌田さんはもともとご両親がお茶の小売店、祖父母も、お茶の農家をされていたため、その影響で自然とお茶に興味を持ち始め、お店を始められたそうです。で、瀬戸でお店を開いた理由としては、以前に陶芸の勉強をされていて、お茶と結びつきが強い陶器の町であるこの瀬戸でお店を開くことで、地域の方に親しみやすく覚えてもらいやすいと考えたからだそうです。
なるほどね。なんかお茶屋さんって聞くと、そのお茶の産地に作られてるようなイメージが僕なんとなくあったんですけど。
はい、私もそうです。
ね、そうですよね。ではなくて、 そのお茶を使うというか、ね、その町屋用の茶碗とかを作っているその瀬戸でっていう器とのつながりだったんですね。
はい、そうですね。
なんかちょっと不思議な感じやけど、すごく逆に興味深く感じましたね。
そうですね。
教えてください。お願いします。
はい、この茶のいろはという店名には2つの意味がありまして、うん、1つ目はこの日本茶についていろは一から伝えていきたいという思いと、うん、この日本各地にさまざまなお茶の産地があるため、いろんな葉があるという意味でいろはという2つの意味があります。
はあ、なるほど。なんかセンスがいいというか、とんちが効いてるというか。
そうですね、すごい考えられてつけられたのだと思いました。
ね、それ聞くと、このいろはっていう、お店の名前に対してもなんか魅力を感じちゃいますね。
はい、
うーん、
この日本茶の魅力を伝えていきたいという思いを叶えるために、うん、どうすればお茶について分かりやすく伝えることができるかというのをとても考えられていました。うん、そのための工夫としては、お店を訪れてお茶に興味を持ってくれたお客さんのためにお茶の教室を開催したり、インスタグラムなどの SNS を使ってお茶についてより詳しく投稿されています。
へー、あ、それは何、茶のいろはで検索したらすぐ出るんですか？
そうですね、店名で検索するとすぐに出てくると思います。
これは面白い。なんかそれ見ながら聞くのもいいですね。じゃあ、そのお話を。
はい、
そうですか。はい、
デザートもすごく綺麗なものが多くて、うん、夏にかき氷を提供されてるんですけど、うん、それもすごくインスタ映えといいますか、うん、見ていてすごい綺麗で、ぜひインスタグラムチェックしていただきたいです。
あ、わかりました。早速させてもらいます。
はい、
はい、
またその他に印象に残った工夫としては、こう若い世代に日本茶を浸透させるために、うん、こう茶筒であったり湯飲みとしてよくあるイメージとしてよくあるこう和柄ではなくて、うん、こう水玉模様などのポップなデザインを取り入れて手に取ってもらいやすいような工夫などもされていました。
はあ、なるほど。最近瀬戸の、ね、焼き物もそのちょっと奇抜なデザインでなんか注目を受けてるのありますもんね。
あ、そうなんですね。
うん、そうなんですよ。
確かにおしゃれなものだと自分も欲しいなってなりますよね。
うんうんうん、
はい、 まあ、その他にも音声配信アプリというものを使われて、こう日本茶に関するこうライブ配信なども積極的に行われていて、こう自ら情報発信などもされていました。
素晴らしいな、活動が。
はい、そんな様々な工夫で日本茶の魅力を伝えている鎌田さんですが、以前は陶芸や建築の勉強など一見お茶とは全く関係のないことを学ばれていたそうです。しかしその今までの経験がお店の作りであったり、お店で提供するスイーツのアイデアなど今の仕事に役立っていることもとても多かったそうで、こういろんな方面にアンテナを立てて面白いと思ったことは何でもやっていると自分のやりたいことが見つかるんじゃないかと、こう私たち大学生にもたくさんアドバイスをいただきました。
なんかよくわかりますよくわかります、やっぱ視野が狭いとね、そのなんか自分で選択肢を決めてなんかちっちゃくしちゃうから、ね、本当に合ってるものが何なのかって分かんなくなっちゃいますもんね。
そうですね、はい、私もちょっと自分自身まだあんまりこう将来やりたいことがはっきりとしてないので、すごくアドバイスがためになりました。
まあ、本当今回のそのね、お茶の勉強というか、この取材に行ったことで、陶芸、建築、ね、お茶以外のことでもやっぱお話聞けたわけやと思うんで、そういった意味ではすごいね、良、はい、かったですね。
はい。
で、どうですか、その行ってみての取材の感じは。
そうですね、もう先ほど言った通り、このラジオとかで自主的に配信とかもされているっていうことで、すごいお話が上手で。すごい自分たちがインタビューとか不慣れだったんですけど、いろいろ話を広げて、たくさんお話を聞かせてくださったりとか、お店の作りもすごくこだわられているところがあって、お客さんとこうカウンター形式にこうお店がなってるんですけど、お客さんと対面するときにこう目線がお客さんと合うような高さでこうお店が設計されているとか、いろいろそういう工夫を、きました。
わかりますね。なんかもう建築家の勉強されていたから余計にそういうところに気がつくんでしょうね。
そうですね。
そうか、わかりました。ありがとうございます、
はい、今回この茶のいろはさんを取材させていただいて、まあ、このお茶屋さんってちょっと硬くて入りにくいなっていうイメージが私自身あったんですけど、そうなんかすごく思っていたお茶屋さんもカジュアルで、若い世代でもすごい入りやすいなっていうのを特に感じました。またこう急須で入れた温かいお茶を出していただいたんですけど、もうこう飲みながらこう楽しくおしゃべりするその時間がすごく癒されて、こう日本茶の魅力を改めて感じました。
素晴らしいことです、ね、本当に、ね、お茶っていうのがその高尚なものであったり大人 その趣味みたいな風に取られることでは、ね、すごくやっぱ多くあるんですけども、実際そうじゃないですからね、
はい、
普段からこう若い人ももちろんあるけど、若い人たちもその魅力を知っていかんことにはその歴史ってのはやっぱ深めることもできないんで、すごい、いいと思います。この活動といいますか、この羨ましいな、ちょっと行きたいな、行こう。今ホームページ見ながら言ってるんですけど、いいですね。
美味しそうで、本当ですか、
本当に素晴らしいです。はい、はい、じゃあ最後の、氷のお茶のいろはさんの SNS についてちょっと紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、最後に茶のいろはさんの SNS についてご紹介させていただきます、はい、インスタグラムは茶のいろは CHANOIROHA で検索してみてください。またインスタグラムだけではなく、ブログやフェイスブックのアカウントで常に情報発信もされていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。
そろそろお別れの時間になりました。毎月第3金曜日のこの時間にお送りしているキャリレポ、今回は主催班藤田真中、堀田のぞみ、そして MC は私磯貝瑞穂がお送りいたしました。紀藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
取材の様子を私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムに投稿しています。後藤セミナー goto.seminar で検索してみてください。次回もまた聞いてください。
はい、ありがとうございました。今回は近所学院大学後藤ゼミ磯貝瑞穂さんにお伺いいたしました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。